今日お読みいただきました聖書の御言葉、この箇所にはイエス様が語られた神の国の二つの例え話が記されてあるわけです。この神の国とは神の支配という意味です。またまだ完成はしていません。しかしすでにイエス様と共に来ているということが言えるわけです。この神の国がどのように成長し発展していくのか、そのことを私たちに教えようとしているのが今日のこの箇所であるわけです。まずはじめに26節から28節のところに目を留めたいと思いますけれども、またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるものであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができるとあるわけです。ここで告げられている神の国というのは、まかれた種が自然に成長するように、種をまいた人の力によるのではない、神様の力によるのだということを言っているわけですね。神の力によって芽を出し成長し実を結ぶのだということですね。今の時期に植える野菜は春に収穫をする野菜の種をまく時期であると言われています。特にこの11月の初旬には、例えばキャベツとか玉ねぎとか、また小松菜などの種をまくそうですね。そして種をまいた人は水をやったり、またいろいろな肥料を与えたり、雑草を取ったりするわけですね。しかし、まいた種そのものを何かするということはないわけですね。種が根を張り、芽を出すのを待つだけであるということ。早く芽を出せ、早く芽を出せと言って、種をほじくったりすると、その種は死んでしまうわけですね。おそらく皆さん、子供の時、小学生やもしくは中学生ぐらいの時にですね、いろいろな、こう、学校で、また、家庭菜園の中でも今している方もおられるかもわかりませんけれども、種をまいてその種が成長するということを待っておられたことがあると思います。そういう時にこう土をほじくってですね、種に芽が出てるかどうか見ようと思ってほじくると、せっかく出かけた種の芽が枯れてしまったりするわけですよね。種の持つ力、それをただ待つということが私たちにも言われているわけですね。種の持っている力で根を張り芽を出し成長し実をつける力、その力を信じて待つということ、神の国もそれと同じだということがこの例えから知ることができるわけですね。私たちは神の御言葉を述べ伝えます。それは神の国の種をまくようなものであるということ。こうした礼拝の中で、また祈祷会や家庭集会、また様々な集会で御言葉が語られるわけですね。それらもすべてが神の国の種まきであるわけですね。もっと言うならば、私たちが出会う多くの人々に対する私たちの言葉や行動、そういったものすべてが種まきであるとも言えるわけですね。クリスチャンとして神様に愛され、神を愛する者として、また互いに愛し合う者として生きる。そこにおいて私たちが意識しようとしようまいと、神の国の商人として立っているということです。 私たちが教会に来るようになった時、あるいは来てから具体的な誰かに出会い、そして教会にまた続けて来ようと思ったのではないでしょうか。その人に出会った。その人によって教会につながることができた。そのように思うわけです。それが家族であっても、友人であっても、まあ教会に来て初めて声をかけていただいた、その人によって、あ、また教会に来よう。そのように思ったのではないでしょうか。おそらく声をかけた人は、その人に対して、神の国の種、御言葉の種を蒔いたというつもりはなかったかもしれない。その人が来てくださったことを通して、喜びと感謝を持って接した。お声をかけた。そういったことを通して、その方が教会につながり、そしてイエス様と結び合わされるということがあったと、そのように思うわけですね。もちろん私たちが救われるまでには、多くの人との出会いがあります。導きがあります。しかしそれらは神様の恵みと導きという他はないわけですね。神の国とは私たちがこれをした、あれをしたからということではなく、もちろんそういうこともあるかもしれない。しかしそれらを超えて神の恵みと導きによる出来事の連鎖によって私たちのうちに私たちのうちに撒かれた、その神の国の種、御言葉の種が芽を出し成長するものだということであるわけですね。今日の29節を見ますと、実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからであるとあるわけですね。この収穫というのは二通りに理解できるわけですね。一つはイエス様が再び来られるとき、再臨のときであり、また、終末のときであるわけですね。神の国の完成のときであるわけです。それまで神の国は、成長し、発展し続け、そして、全世界へと広がっていくということ。もう一つは、私たちがイエス様を信じ、イエス様と共に生きるようになるということですね。具体的には、洗礼や信仰告白の時も、この収穫の時ということができるわけですね。受洗者が与えられるということは、神様が生きて働いてくださっているということを、私たちが具体的に目にする、また知らせてくださるということであるわけです。そして一人の人が救われる、受洗が与えられるまでに、多くの人々の祈りと、また気が遠くなるほどの長い間、神様の豊かな祝福と恵みの中で導き続けてくださったということが言えるわけですね。今ここに救われたクリスチャンの方、また求道中の方、もしかすると初めて教会に来られた方がおられるかもしれないです。しかしその方々がこうして今日教会に足を運ばせ、そして神の御言葉、神の国のこの言葉の種をいただく、それも神様の恵みと導きの中でなされていることであるわけですね。そのことを私たち一人一人覚えたいと思います。二つ目の例えは、からし種の例えですね。まかれるときには、地上のどんな種よりも小さい種が、成長するとどんな野菜よりも大きくなるということなんですね。このからし種、ここに実はからし種が入った、ものを持ってきてるんですけども、見えないですよね、皆さん。ここにあるのね。 で、皆さんが持っておられる週報があります。週報の表紙をご覧いただきますと、表紙の真ん中の下に、教会の名前が記されてありますよね。そこのとこに、宗教法人、日本イエス天キリスト教団とあります。この天の大きさ。これと、このからし種と、並べるとほとんど同じ大きさなんですよ。こんなに小さな種です。米、粉、粉ですね。本当に小さな、こう粉粒のようなからし菜で、それが大きく成長する。3メートルから大きいものでは5メートルぐらいに成長すると言われています。そして、その葉の陰に鳥が巣を作れるほど大きな枝を張ると聖書にも記されているわけですね。こんな小さな種がそれほど大きく成長するということですね。これも神の国の例えであるわけなんですね。神の国、神のご支配は今は隠されていて目に見えないわけですね。多くの人々にはわかりません。イエス様を信じた人々ですら、ともすれば疑いに陥りやすいわけですね。神の国なんて教会が作り出した幻想だ。ないから見えないのであって、それをあるように見せかけるために今は隠されていますというふうに言っているだけだと思ってしまうかもしれない。しかしそれが私たちの置かれているこの世の現実でもあるわけですね。目に見えないから信じれない。形あるものでないからそんなものはないんだというふうに思ってしまうわけですね。しかしそのからし種一粒のような神の国が成長してどんな国よりも大きくなり、鳥がその葉の陰に巣を作るほどに成長するんだ。それはただ成長し大きくなるだけではない。その葉の陰に巣を作った鳥たちの本当に拠り所となるわけですね。そこで鳥たちは安心して卵を産み、そしてヒナが帰り、そして成長していくわけです。言い換えれば、このからし菜はイエス・キリスト、イエス様ご自身を指していると言えるわけです。歴史的に言えば、当時、巨大なローマ帝国の本当に片田舎の町で起こった小さな出来事でありました。歴史の流れの中で、本当に小さな小さな出来事、それがイエス様が誕生された時のことです。そして、イエス様が交渉外の宣教をなされたのは、わずか3年半の短い期間であり、まだ弟子たちも本当にわずかな人数しかいませんでした。誰にも覚えられず、忘れ去られ、消えていてもおかしくなかった、そんな小さな出来事であった。しかし、そうはならなかったですね。それはイエス様が、イエス・キリストというお方が、誠の神様であられるからです。神の国の到来そのものであったからですね。イエス様がもたらされた神の国は十字架の死では終わらなかった。イエス・キリストは罪人として当時の人々に妬まれ十字架につけられました。しかしイエス様はその死で終わらず復活し、さらにペンテコステの出来事を得て全世界へと拡大されていったわけですね。そして今私たちがいるこのところにまでやってきたわけです。 このようにイエス様がこれらの例え話によって描き出しておられるのは、得られる神の国は私たちのこの中に、私たちのただ中にあるということですね。私たちの中に目には見えないけれども隠された仕方ですでにここにあるわけです。そして私たちのうちで神の御力によって、神の恵みによって、その蒔かれた種が成長しつつあるわけですね。今日のマルコによる福音書の4章の最初の方に、種を蒔く人の例えに示されてありますように、神の国の種は、この世の様々な力によって妨げられているわけですね。四章の最初の方なんかを見ると、道端にこう種がまかれたりですね、また茨の中にまかれたりっていうふうに記されてありますね。そのようにしてまかれた種がなかなか実を結ばないという現実があるわけですね。しかし最終的には30倍、60倍、100倍の実を結ぶとあるわけですね。神の国はそのような豊かな実り、収穫へと向かって前進しているというわけです。神の国は私たちの外のどこかで止まった状態であるのではないわけですね。私たちを巻き込んで私たちの内で動いている。そして前へと進んでいるということです。私たちの日々の生活は神の国のこの隠された全身の中に置かれているんだということが言えるわけです。もっと言うならば、あなた方が知っていようといまいと、神の国の列車はあなた方を乗せてすでに走り始めている。信仰の耳を開いて、この列車の走る音をよく聞きなさい。信仰の目を開いて、流れ行く窓の外の景色をよく見なさいと。そしてこの列車が向かおうとしている豊かな収穫を待ち望みなさいと、イエス様は言っておられるわけですね。神の国の例え話を理解するというのは、イエス様のこの語りかけをしっかりと私たちが聞くということですね。そして神の国の完成を望みつつ、この世を歩む旅人となるということであるわけです。信仰者となる、クリスチャンとなるとはそういうこと。信仰者は、この世では旅人であり、仮住まいのもの、帰留者であるというふうに、聖書の中には記されているわけですね。信仰者は、神の国を目指して、地上生涯旅していくわけです。しかしそれは、神の国という目的地がどこにあって、私たちが努力してそこにたどり着くということではなくて、主イエス・キリストにおいてすでに実現しているのが神の国であり、その神の国が私たちを巻き込んで完成へと、その目標へと向かって走り出している。前進しているんだということです。私たちは、このイエス様と結び合わされ、イエス様を私たちの拠り所として生きていくときに、この神の国の前進を私たち一人一人が体験することができるということです。先ほど神の国の例え話を理解するというのは、イエス様の語りかけをしっかりと聞くというふうに申し上げました。それが次の33節のところを見ますと、このようにあります。イエスは人々の聞く力に応じて このように多くの例えで御言葉を語られたとあるわけですね。この聞く力というのは、同じマルコの4章の9節と23節に記されてありました、聞く耳のある者は聞きなさいということであるわけですね。イエス様に聞き従おうという姿勢で、イエス様が語られるその御言葉を聞く耳を持つということですね。これは、同じ4章24節の何を聞いているか注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで、測り与えられると同じであるわけですね。御言葉を聞くときに、私たちがどんな測りで測るかによって、与えられるその恵みというものが違ってくるわけですね。自分の考えや願いを基準にして、神の御言葉を測り、そして、これは価値がある。価値がない。これは私にとって役に立つ。役に立たない。というふうに言って、自分が神の御言葉の上に立って、それを裁き、判定するような姿勢で聞いているならば、御言葉の恵みを十分に受けることはできないということですね。それは本当に小さな小さな計量カップで御言葉の恵みを測り取っているようなものであるということが言えるわけですね。そうではなくて、自分の思いや考えを御言葉によって打ち砕かれるということ。そして、自分自身の思いや考えが変えられていくということですね。その時にその御言葉を受け入れ、その御言葉に聞き従っていこうとする思いで、私たちが聞くことができるわけですね。聞く耳のある者は聞きなさいと言われたことが、私たちの現実になるわけです。聞く耳を持って、主の御言葉を聞くことができるようになるわけですね。私たちはその時、御言葉の恵みを大きなマスで豊かに汲み取ることができるようになるわけですね。神様から大いなる、私たちの考えや思いをはるかに超えた素晴らしい恵みをいただくことができるわけですね。群衆たちは自分の思いや願いを叶えてもらおうと、イエス様のところに来て、その御言葉を聞きました。自分の願い、求めを基準にして、御言葉を測っていたわけですね。そのように、自分の願いを叶えるのに役立つ限りにおいて、御言葉を聞こうとしている者に対しては、例えのみしか語られないわけですね。つまり彼らは、彼らには神の国はいつまで経っても隠された秘密であると言えるわけです。それに対して弟子たちはイエス様に聞き従おうという思いを持って共に歩んできた者たちです。もちろん彼らにもいろいろな賭けがありますね。罪があります。弱さがあります。人間的な能力や善良さ、清さ、誠実さにおいては、弟子たちも、また群衆も同じ。いや、私たちも同じですよね。イエス様を信じて、悔い改めて、そして神のことをされた私たちも同じです。それほどの違いはないわけですね。しかし、ただ一つ、彼らは、そして今、私たちがこのところに集わさせていただいているのは、イエス様に聞き従おうとして、主の傍らにいた。主の傍らに来ているということですね。争点において、弟子たちは、そして私たちは、聞く耳を持っており、 聞く力を持っていたということですね。イエス様はその弟子たちには密かにすべてを説明してくださいました。そこに群衆たちとの違いがあるわけですね。しかし弟子たちが神の国の秘密が本当に分かっていたわけではありません。イエス様が捕らえられ十字架につけられた時、弟子たちはどうだったでしょうか。いや、十字架につけられる前にイエス様が逮捕される、捕まる時、どうだったでしょうか。弟子たちは誰一人として最後まで従っていくことはできませんでした。あの弟子の筆頭であったペトロでさえ、イエス様が裁判される時に心配で見には行きました。しかしそこでいろいろな人々からお前もあの人の仲間だと言われた時に3回も否定したわけですよね。あの人は知らない。あの人と関係がないっていうふうに否定したわけですね。つまり、神の国を告げる御言葉の種は、彼らの心にしっかりと根付いておらず、鳥が来て食べてしまったり、またいろいろなものに妨げられ、枯れてしまうような状態であったわけですね。しかしイエス様は、そのような彼らをご自分の弟子として、そばに置き、御言葉の種をまき続けてくださいました。そして彼らの心を耕し続けてくださったわけですね。そしてイエス様は、彼らの、そして私たちのすべての罪を背負って、十字架にかかって死んでくださいました。イエス様が十字架にかけられたとき、弟子たちはみんな逃げ去ったけれども、父なる神様の力によって復活されたイエス様が、彼らをもう一度身元に召してくださり、彼らのすべての罪を許し、新しく生かしてくださったわけですね。私たちもそうです。イエス様を信じた。しかし何かあったときに、またイエス様から離れてしまうようなことがありました。しかし、そんな私たちでも、神様は忘れることなく、愛し続けてくださり、私たちをもう一度、神様のもとへ、このところへと、呼び戻してくださり、イエス様の御そばに置いてくださったわけですね。このようにして、神の国、神の支配は、イエス様の十字架の死と復活を通して、実現していったということが言えるわけです。イエス様によって到来した神の国、神のご支配は、今はまだ隠されています。しかし、イエス様がこの地上に来られたとき、一緒に来ているわけです。すでに来ているわけですね。からし種一粒のような小さなものではありますけれども、それは必ず成長し、前進し、30倍、60倍、100倍に成長し、その実を結ぶのだということを、弟子たちは本当に心から信じることができた。そしてイエス様に使わされ、この神の国の福音を述べ伝えるものとされたわけですね。私たちもそうです。私たちもイエス・キリストを信じて救われ、このお方によって私たちも、この御言葉の種、神の国の種をまくもの、述べ伝えるものと、私たちも変えられたわけです。私たち一人一人の日々の生活、人生が、この神の国の成長の中に置かれているんだということを一人一人が覚えていただきたいと思います。神の国の列車が私たちを乗せてすでに走っているわけですね。そのことに目を開いて目的地である 豊かな収穫を待ち望みながら、旅人としての歩みを共に続けさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。